プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみラジオ食堂主催の坂田でございます。ちょっと喉が死んでるような気がしますが、あまり気にしないでください。さっき収録終わったばっかりで、プレイバックの準備をしているところでございます。今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第118回2015年ラジオ食堂ベストフードオブザイヤーということで、9年前、まあちょっと11月に入りまして、2024年が終わりそうになって憂鬱になっている昨今でございますが、じゃあ年の瀬の放送をプレイバックしようかということでですね、2015年でございますよ。9年前。で、メンバーが坂谷と佐藤さんと橋場さんとおんちゃんさんとヤーズさん。はい。というメンツになっております。このメンツはこれが最後かな。いや、別に何かあったわけじゃないんですけど、なかなかね、人間というのは年を取ると集まれなくなってきますもんで。で、まあ内容はベストフードオブザイヤーということで、この時は確か佐藤さんが神田に住んでることですね。だから佐藤さんの家で鍋してます。橋場さんが学生やったりしてます。MBA 取ってる時ですね。あ、橋場さんじゃない。今治さんだ。いや、まあ、そのあたりは、よろしくご理解くださいませ。はい。という、そんな内容になっております。すいません。ちょっと告知させてください。これが配信されるのが、2024年11月7日ですが、2日後ですね。2024年11月9日。なかなか告知できてなくて申し訳ありません。橋場が、間違えた。今治さんが、小森まなみナイトを高円寺でやります。いろいろバタバタしてたんですが、先々月ですね、坂谷がグルメ漫画ナイトをさせていただいてた高円寺のバー時刻さんというところなんですけれども、そこで11月9日土曜日18時からですね、90年代女性声優ガイドンということで、はい、小森まなみナイトですね、平たく言えば。今治さん 言いにくいな。主催で、やります。坂谷は付き添いで行きますが、坂谷は女性声優のラジオなんかほぼ聞いたことないんですが、今回のために一生懸命聞いてたんで、おそらく話についていけないこともたびたびあると思いますが、そのあたりは広い心でご容赦いただけるとありがたいです。メニューは、今治セフィードさんが語るですね、声優ラジオ日本地図と、小森まなみの全盛期はいつか、それを語るということと、小森まなみクイズっていうのをですね、準備させていただいておりますんで、90年代の女性声優が好きだ、小森まなみが好きだという方はですね、今更告知すんなよという話かとは思うんですが、ぜひ高円寺に足を運んでいただけるとありがたいです。詳しくはツイッター等をご覧くださいませ。で、ラジオ食堂イベント目白押しです。12月まだ日程と決まってないですけど、忘年会やります。で、1月18日に渋谷ロフトで、おそらく最初で最後のリアル大イベント、野月食堂をやります。もうしばらくはイベントはやりたくありません。まあ、そんな感じでですね、プレイバックラジオ食堂。今回プレイバックするのはラジオ食堂の第118回、2015年9年前ですね、ラジオ食堂ベストフードオブザイヤーです。出演者は、坂谷、佐藤さん、橋場さん、おんちゃんさん、ヤーゼさんです。どうぞ。
編集いっぱいする
んそんなんすんに決まってるやんけ、もう。
社は以上
前、大変やってんから、もう。あの編集、もう超大変だった
の。どの編集
去年のこの放送よ、この放送。
あ、そうな
の、ね、各自が。
各自が言いたいこと言うっていう。う
ん、正面、そういう趣旨やって、
うん。まあ、そういう趣旨だけど。
あれは確かに
編集長くてもいいんだけどね。
一人の持ち時間を全然守んないから、ほら、よくあるじゃないですか、ブラック企業で朝1分間スピーチとかあるじゃないですか。
あるある。
あんな感じでもう時間切るんですよ。
うん、守れへんけどな、おっさんなら。
あ、まあ、守れへん。
でもそれすごいらしいですよね、守らへんおっさんがおるって。
う
ん、っ
ていうか、そういうスピーチ
やってる。でもベテランってそういう人ばっか、はい、なんでしょう。
それ何、どこでやんの。
職場。
あ、職場でやんの、うん、なんか、公共の前でやって、精神鍛えてこいとか、そういうあれじゃない
あ、じゃないですね。
あ、それ、春先に、駅前でやってるやつですよ、ね、うん。おはようございます。今日も一日頑張ってください。
ちょっと火つけるよ。
うん。本気の。はい、というわけで、ラジオ食堂坂谷ですけれども、年末に皆さんで集まっていただきました。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
Thank you.
じゃあ一人一人あの自己紹介をお願いします。あの君から。
は
い、
どうも佐藤です。
はい、ヤーゼです。ラジオのパーソナリゲストパーソナリティもやり始めました。今日は黙ってます。
どういうこと。
いや、音羽美穂さんというあのミュージシャンがいらっしゃって、はい、でその人のがラジオをやりたいと。
あ、はいはい、
でただ私は喋られへんと。
あ、はい、何やってんそれ。
あんた喋れるやろ。
ちょっとそれ僕歌手にやりたいし、でも歌えるじゃ
ないですか。いやいや、歌は歌えるけど喋るのが苦手やから
ラジオやりたい。
ラジオやりたい。
でもラジオはあのなんやその曲から枠をくれたから何としてもやりたいんやけど、
喋られへんから
喋られへんから喋るやつが欲しい。
東方ボーカル他メンバー募集みたいな感じ。
なんかもうそんな感じ。
東方監督女優もどもみたいな。
まあ、今日あでも地上波なんだ。地上波、
地上波じゃない、あの、うん、C-Wave っていう多分あれ YouTube とかでやってるやつ。ネット配信、
ネット配信か。
で、あのいやでも生
放送、ラジオ食堂と同じ。
あ、でも生放送、生放送、
ラジオ食堂、
ニューストリームみたいな。
ニューストリーム、そうそう、ずっと生のやつ。
あ、でも僕その子ね、あの歌手の方ね、この間見たよ。神田駅前で路上ライブやってはる。
あの、いろんな駅でやってますからね。
僕見かけてちょっと聞いてた。いいな。
まあ、といった感じで。
あ、すみません、なくなりました。
あの、
ヤーさんでした。
はい、はい、次。
あ、橋場です。学生です。
あ、そうやな。
あ、学生戻られたということで、はい、まあ、学ぶことがね、あ
のやっぱり今、冬休み中です。
冬休み中です。はい、はい、お次。
はい、おんちゃんです。ああ、はい、土曜日出勤明けてきてます。
うわー、かわいそう。
はい、というメンツでやらせていただきます。で、今回のルールを説明させていただきます。
何でしょう。
はい、ここにくじがございまして
ですね。なんかありますね。
このくじを1枚ずつ取ってですね、1人ずつベストフードオブザイヤーというのを発表していただきます。
はあ、
それを2015年一番美味しかったものは何かということですね。はい、誰か引いてください。はい、一番だーでだ。
リスナー。
いきなりリスナーは。
坂谷さん。
何ですか。
それをリスナー枠とか途中に取っとくんですよ。
そうですね。一番最初にリスナー枠っていうのをね。
じゃあ後にしましょう。
はい、後にしましょう。
これ、いいじゃない
ですか。どうせあなたどうせ2人だろ。
くわネタはね、それ。
あ、じゃあこれくじを引けばいいんですか。
はい、はい、お願いします。
じゃあ、はい、行きますよ、
はい。何事もなかった。
はい、はい、はい。誰ですか。
中野。
はい。
あ、よいしょ。
中野って書いてある。まあいいや。
名前が書いてあるんですね。
はい、はい、はい。じゃあ、中野、
今年1年
で美味し
かったもの。
はい。
ベストフードオブザイヤー。
ベストフード
オブザイヤー。ちなみに今、天一鍋を目の前でしますけど、これも範囲に入れて。
これも範囲に入れていいですか。これはこれで、天一鍋はね、美味しいですよ。美味しいです。
当然ながら美味しいですけど。
も
やししかありません
。もやしちょっとぶつけましょう。
はい、どうぞ。
あのね、三崎港ってあるじゃないですか。
はい、
お寿司屋さんですね。
え、
お寿司屋さん違う。
あ、違うんですよ。三崎港っていう、
本物の方の三崎港。
本物の
三崎港。
いや、ここにも回転寿司の三崎港のこと言って
る。
元のね。
リアル三崎港。
リアル三崎
港。三崎港の方に、僕、まあ、脚本も書くんですけども、その、電車の中でしか書けないっていう変な体質になってしまって。
はい、言うてました
ね。はい。電車の中で、まあ、書くわけですけれども、はい、要は書けるまで帰ってこないっていう、
ずっと乗ってる。
乗ってると終点まで行くわけですよ。
ははは
で、終点が三崎口なわけですよ。
京
急に乗ってると。で、そこでもまだ書けてないわけですね。
ああ、なるほど。
そうすると、そこから先に行かなきゃいけない。ということで、そこから出てるのはもう電車がないので、バス。
バスも大丈夫。
バスは、まあ、許す。
許さえんとあかん
っていう。で、そのまま行って、港まで着いてしまったと。まあ、その時点でも書けてはなかったんですけれども、さすがにそろそろ引き換えさんと帰れないということになりまして、そこで、まあ、飯だけ食って帰ろうかと思って食ったマグロの釜焼きが、非常に美味しくて、その後帰りの電車で書けたんですよね。あまりの美味しさでストレスが落ちて。
ストレスあったんか。
ストレス、やっぱね、書けないのはストレスですけどね。
脚本はマグロに書け
た
んですか。
と、あったんですけど、それがボツになりましたね。
結局、
はい。
結局ボツです。
キャバレー竜宮城っていう脚本を書いたんですけど、要はミュージカルなんですけど、落ち目のキャバレーになんかバイトの人が入ってきて、そのバイトがまあ夜勤に使えて、そのキャバレーが復活していくっていう話なんですけど、まあよくある話かもしれないですけど、そこがキャバレー竜宮城って言って、衣装が全部魚、キャバレーっていうコンセプトで。
びっくりするぐらい脚本入らなそうなキャバで。こんなこと言いたくないですけど。
あのそこのベストダンサーがあのサバンナ京子っていう人であの、はい、サバなんですよ。
ああそれだけちょっと面白いですね。
パートナーがイカサンダルっていうあのイカの人なんですけど、
あそ
の
イカサンダル的な。
そうそうそうそうそう。でイカサンダルがそのキャバレーが嫌になって辞めてしまうっていうところもそんなシーンもあったりして。
あなるほど。
で やってたんですけど。
舐めたあり
の。うん。この魚の衣装どうすんのって言われてちょっと無理かなって。
そんなところで済
ます
の。
わあ早い段階で済ませてますよね。
展開がありがちっていうことを言われて。
まあな。まあ、な俺でもそう、
うん、でちょっとひねりが着眼点は面白いけどストーリーとしては普通だねって言われてじゃあやめようかってことになったっていうまあそういう思い出のある一色でした。
は
い、
なるほど。
あ結局食べ物は何だった
の？マグロの釜焼き。マグロの釜焼きでございます。
演技まあいいです。はい。そうです。はい。わかりました。じゃあ次行きましょうか。
はい。これは誰だ？
誰だ？
リスナー。
はい。またリスナー来たよ。
もうしょうがないね。
はい。
リスナー。
はい。リスナー。
はい。
はい。ラジオネーム北見陽介さん。
ラジオネーム
なんでもない。読ませていただきます。はい。天下茶屋肉の北野の唐揚げ弁とご飯大盛り550円が俺のベストフードオブザイヤー。天下茶屋って分かりますか？
分か
ります。皆さん分かりますけども、
まあ、リスナーは分からんやろ。
亀田三兄弟が生まれたところですね。
あ、そうなの。
はい、まあ、大阪の南の方の、はい、まあ、
いいところです。
僕は好きですけどね。その唐揚げ弁当がベストフードオブザイヤーで、
何が良かったんでしょうね。
大きめの唐揚げ5個に赤ソーセージ、赤スパ、キャベツ千切り、ポテトサラダがついて、この値段、ご飯大盛りは無料、まあ550円ということで、う
ん、赤ソーセージいいですね。
そうですね。まあというか、もう本当天下茶屋の弁当らしいですね、本当に。言いたくないですけど、肉屋の揚げ物はうまいってことを改めて思い出させてくれる一品。もも肉の肉汁と子供のカリカリが米を口いっぱいに砕いて俺に囁く。これガイアが俺に囁いてるでしょ。昼休みダッシュしても売り切れていることが多いこの弁当、うん、あった時の売れせたタルや、昼が手弁当じゃない時のお楽しみでした。ちなみにこの店用意どんの隣の人間国宝さんでも紹介されていましたと。あの用意どんって知ってます？
知らない。
ですよね。
関西ローカル、
関西ローカルです。北見さんから。
ああ。
唐揚げ5個に赤ソーセージ、赤スパ、キャベツ、ポテトサラダ。
キャベツしか野菜がない。
炭水化物、タンパク質、油分。
学生が喜びそうですけど、
ね、そうです。まあ、550円というのは非常に、うん、
非常に
パフォーマンス高いですけどね。
学生の時550円も高かったけ
ど。天下茶屋で550円ってことは、ね、結構
高級かもしれない。
ちょっと天下茶屋バカにしてんのか
いや、でも天下茶屋になんか食いにくい言うたら、160円のうどんとかそういうの
を。まあそうですね。
想定するじゃないですか。
期待しますもんね。
うどん3杯食えるから、
ね、そうですね。カレーうどんでも200円台じゃないとちょっと困るっていう
ところなん
です
よね。なんかね、品川とかで食ったら揚げのせただけで400円いきますからね。
ああ、それ十分安いと思いますけど。
そうですか。
普通に考えて。あ、立ち食い
で。立ち食いで、立ち食いで。
立ち食いでそれはちょっと高いです、ね。
高いけど。
東京はあんま関係ないかもしれないですけど、今日僕 S ガスト行ってきたんですよ。
あの、
実はこれ、東京の人よく分かってないと思うんですけど、S ガストは東京にしかないんですよ。
本当に。あ、そうなの？
少なくとも関西圏にはないんです
よ。大阪にもないんだ。
ないです、ないです。だから僕的には、東京名物 S ガストなんですよ。
なるほど。
あれ、結構。
S ガストで吉野家みたいになってるガス
だよな。そうそうそうそう、うん、あそこ行って朝定食食ってきたんです。朝特定食480円なんですよ、
ね、高っ。
いやそんなもんや。
いや、まあすごいあのボリュームがあるんですよね。あのご飯があって、あの鮭があって、あの竜田揚げがあって、あと一品みたいな感じで、
はいはいはい、
まあ480円の価値は十分あるんですけど、
ねうん、
結構ガテン系の飯を出すとこだよね。
そうそうです、
ね、ガストっていう名前の割にさ、
あのいや、まあガストという名前だけあってという考え方もあるかもしれませんけども。
そうそうそう、川崎駅前にあるガテン系な
の。
ああ
、
東京の神保町にもあるよ。
幡ヶ谷とか
ガテン系です。
あとね、新大久保にもあるわ。
ガテン系ですね。全部ガテン系で肩がついてしまったですが、そうですけども。
はい、はい、はい。
じゃあ引いてください、次。
坂田に。
おでかよ。
はい。柱が引いたら坂田になりました。
はい。はい、ベトフードオブザイヤーはですね、すごいベタですけど、はい、なんだかんだで、ね、北海道のジンギスカンがうまかったんです
よ。あー、うまそう。
プラス、この辺でジンギスカンを食えないっていう悩みも含めてですね、まあ今年のベトフードオブザイヤーですかね。
東京あんまないんですかね。
あんまない。関西に比べればマシですけど、ないですね。今年の春ですね、北海道行ってきてですね、1日2軒ペースでジンギスカン回ってきたんですけど、どこも本当に美味しくて、これは関西とか東京に帰ってもぜひジンギスカン本当に行きたいと思ってたんですけど、うん、びっくりするぐらいないんですよ。関西でジンギスカン巡りしてた時期があったんですけど、僕も、うん、
はいはいはい、
まずいんですよ本当に。
あ、ほんま。
だって北海道でも別にジンギスカンって北海道産の羊肉使ってるわけじゃないって、
オーストラリア産、
ニュージーランド使う、オーストラリア産使ってるんです。
そうなんや。
だから条件的に別に東京だろうが大阪だろうが北海道だろうが別に美味しいジンギスカンや出せるはずなのに。
だって北海道で羊なんか育てられるわけないやん。
育ててないこと
ことはないけど、よほど高級なものじゃない限りは。
坂谷さん、今取られた肉が煮えてませんでしたよ。
余裕です
か、ね、あ、そうです。
食えるかどうかじゃない。
食うんだ。
できるかどうかじゃない。宿るんだ。ブラック企業10年間来てます。できるかどうかじゃないんで、やるんだってね。これ漫画とか小説のセリフとかって思うんでしょ、
はい、
会社の役員で面と向かって言われましたからね、俺。うわ、これ漫画の世界の人が出てきたわって思って。
今の会社ですか？
あの前の会社、
ね、面と向かって
面と向かって言う人おらへんよ、そんなこと。
なかなかね。
まあ多分あのその人の後ろの方ではなんか長渕剛がなんか歌ってるのかもしれへんけどさ、いさおいさ言うて、まあ知らんけど、いやすごいなって思って。
優しくカタカナで言い換えるとチャレンジ。
そうそう、あ、いいこと言います。
チャレンジ。弊社は製造業だが、うん、明日までに売り上げをちょっとあの上げてこい。
チャレンジ。
これは粉飾の指示。
いや、もしかしたらあの在庫売れるかもしれへんからね、まあ、在庫で置いてるやつ、あのその辺の歩いてる人に売り歩けば、もしかしたらあれぐらいの図体の会社でも 0.01% ぐらい増えるかもしれへんからね。分からへんよ、それ。
本気出せばね、多分いける。
本気。
お前ら今日から物作らんでええと、友達渡り歩いて
売ってこいと、
売ってこいと言ったらちょっとぐらいある
で。アムエ方式ですね。まあいいですけど、
お前はまだ本気出してないだ
け。家の近くにあのアムエのこう段ボールがさ、毎週捨てられてるんだ
よ。完全にアムエ。
いいところに住んでるや
ついるね。
どっちの側なんでしょうね。
食ってる側か食われてる側かどっちなんや
ろ。まあでも食われてるでしょ、
まあ。というわけで、じゃあ次行ってみましょうか、
うん。
ちょっと待ってください。あの、なんかアムウェイ進める人が悪い人みたいに言わないでくださいね。
まあ、悪い人がいましたからね、身近に。ま
あ、身近にね。
さあ、で次誰？橋
場君
です。
橋
場君です。
お願いします。
ベストフードオブザイヤー。
今年はですね、とにかくコンビニに世話になった1年。
ああ、なるほど。
特にその9月に入ってからは。
ああ、忙しかった、
ね。9月から僕学生やってまして、大学院に通ってるんですけど、
マゾヒストバカアソシエーション、
マヌケバカアホ、あるいはマスターオブビア&アルコール、
MBA ですね、
はい、まあ、いろいろな異名があるわけですよ。そこに行ってて、家で全く食べないってことはないんだけど、朝ごはんとか家でまず食べれないんですよ。
あ、そうなの。
いや、なんでかって朝8時から打ち合わせしてるから、あの大学に行って授業が始まる前に。授業が9時とかから始まる、8時半とか、もう遅い時は9時45分から始まるんだけど、そういう時でも朝8時に行って、まあ、スタディーグループっていうんだけど、生徒同士でグループを組んで、今日話すこの論文の論点はこうで、おそらく教授から出てくる質問はこうで、それに対する回答はこうだろうみたいなことを用意していくわけ
です。それはあれ、もうグループでやりなさいって言われるの、それとも自然発生で
推奨されますね。それは別に任意です、
ね、だから要は授業に出てる時に喋れんと困るから、やらざるを得ないってことです。
テストの比重があまり高くないんです。授業でいかに発言するか、多い授業だとそれが7割占めて、少なくてもまあ3割ぐらいは占めるので、うん、授業で発言できない、いろんな意味で
やばい、ね、
存在を認知されない。僕の家から大学まで1時間半かかるんですよ、大体。
あ、6時半出なあかんの、
まあ、大学泊まるっていう選択肢もあります、
ね、あります、あります。やったことはないですけど、あります。
あるんだ。
選択肢あるわね。あのシャワーあるし。
そう、うん、やろうと思う。
やる人いる。で、その結果何が起こるかっていうと、とにかくあんまり飯食うところがそんなないの、
うん、
ゆで太郎一軒ぐらいしかないです。だから朝コンビニで朝ごはん買って食べながら打ち合わせする、うん、お昼もコンビニで買ってくることが結構、
コンビニにベストフードを買ったという、
ありましたね。
それは
やっぱりお世話になったのはファミリーマートのホイップメロンパン。メイドバイ、メイドバイ神戸です。
あの橋田さん、それもう2年越しぐらいですよね。
やっぱり僕の神戸屋に対する愛。
ああ、そうです。
ものすごい高カロリーなの。菓子パン1個で520キロカロリーぐらい。
高いな。でもメロンパンって高いもんね、そもそもは、ね。
メロンパンがもともと高いのに、うん、その中に生クリームとカスタードクリームが入ってるんだ。
ペヤングと同じぐらいあるやん。
やっぱり、いろんなものを食べましたし、はい、大学の近くにはミニストップとファミマとセブンイレブンがあるんで、
あ、はい、
まあ、ほぼね、おにぎりからサンドイッチから、はい、パスタからいろんなもの食いましたけど、やっぱりその中のベストは、
マジかよ。
神戸屋のホイップメロンパン。
マジか。
欠点としては、体調悪い時に食べると授業で喋れないっていう。
それ欠点というか、もうかなり致命的な、
気持ち悪くなっちゃうっていうか。
うまいはうまい。
うまいうまい。たまに甘すぎて食えないこともあります。
それ壊れへんねん。かかんねん。
それ欠点超えてますよね、完全に。まあ、でもね、今年何回ぐらい食べたの、それを。数えきれない。
いや、数えきれないことはないよね。10回くらいだとは思う
から、ね。ああ、まあ、それでもね、まあ、週に1回は食ってる
っていう。食ってるかなっていう。やめた方がいいよね、そろそろ。
5メガカロリー。
来年はちょっとやめようかな。
10回中何回気持ち悪いの？
6、7回。
お前、何ですか？
なぜそこまで袖を食う、お前は。
何それ。
あんま売ってないのよ。売ってないこと結構あんのよ。
神戸屋やし。
だから、一期一会ですよ。
なるほど。
あったら買う。
で、無条件。
で、サンドイッチとか、おむすびを食べる場合は、まあ、2、3個食べたりしても、カロリー的にそんなおかしくならないんですけど、何分540キロカロリーもありますから、メロンパン食べるときはメロンパン以外食べないんですよ。
あ、なるほど。
もうホイップメロンパンと飲み物。
ホイップメロンパンと向き合ってるんですね。
そうなんです
よ。どう向き合うかですね。そう、本当。おで VS ホイップメロンパン、クリームパンみたいな感じ。
できるかどうかじゃない、やるんだ。そういう大学生活を今送ってまして、はい、来年も引き続きコンビニにはお世話になる。
せっかくコープ生活になってたはずなの
に。そうですね。
嫁まだ生活クラブハマってんの？
まあ、ハマってるっていうか、
ハマってるという次元じゃない
ですか。生活の一部ですか。ハマるっていうのは、それまで経験したことがないものを夢中になることを言うわけでしょ。
お前最近白米ハマってんな、みたいな、その感じです。
そうそうそう。まあ、そんなところですね。
あ、そうですか。
じゃあ次行きましょうか。
はい。じゃあ、おんちゃんでお願いします。
孤独のグルメ。
お、
シーズン2。
シーズン2。
第7話。
第7話。
土屋食堂ですね。千葉県旭市です。
それ何食って食わせたと
思う？サンマのなめろう定食。まあ、サンマのなめろう定食で有名で、結構人いましたよ。
ああね。
4組ぐらい一晩。
やっぱり孤独のグルメ効果。
孤独のグルメ効果。30分ぐらい待って。
千葉県何市？
旭市。
全然わからへんけど。
九十九里浜のあたり。
遠いな。外房か。
外房
か。あ、遠いな。
そんなわけわからんところに4人も並んでたと。
しかもあれだよ。車でしか行けないって
。アクセス悪いもん。
アクセス悪いですよ、あそこ。
まあ。
ついでに銚子に旅行に行く。ついでに昼そこで食べようか。はいはいはいはい、サンマのなめろうはそこまででもなかったです。
ああ、そう
です。どっちかというと単なる刺身の方が美味しかった。
ああ、千葉県ですかね。
サンマの刺身。
銚子からですか、
ね、メカジキとか。
ああ、そうですね。メカジキとかいいですね。
でも、なめろうを食べようと思って、うん、なめろう食べに行って、うん、そうでもないとちょっと残念やね。
そうですね。
まあね、珍しいのは珍しい。
まあ、
サンマのなめろう
と
か、ね。
あんまり。アジのなめろうとか。
アジか。普通アジか。
普通はアジだ。
大体アジです。まあ別にやろうとればね。
なんだってできる
けど。
なんだって
できるけど。
叩けば。
なんでもええのか。
叩いて味噌
で。味噌混ぜればいいんだから。あんま、うん、合いそうだけどね。まあでも、刺身がうまかった。
そうそう。刺身とご飯と味噌汁。シンプルなやつ。
あ、それがベストなの。まあ我々もねこの年になってくるとねちょっとイベント性の強い食べ物はなかなか受け付けなくなってきますもんね。
イベント性とは
イベント性
極端にうまいけど極端に体に悪いことをイベント性の強い食べ物と定義してます。
二郎とか
二郎とか、はい、まあ家系もホイップクリームメンバーもイベント性強
いイベント性強い
なかなか手に入らないとこもイベント性強い、うん、
イベント性強いなちなみに中毒性はあるの？あんま
いや、僕だけだと思います。
まあ学生の時ね、すげえお世話になった
からね。僕学生の時に、神戸屋のメロンパンね、ファミマの PB じゃなくて、プライベートブランドじゃなくて、はい、西日本は割と神戸屋のパンってね、手に入りやすいんで、はい、神戸屋のブランドのパンって本当なかなか手に入らないですから。
まあ実際関西でも手に入りにくくなってますけど、
ね。あ、そうなの？
まあだいぶシフトしちゃったんだよ。神戸屋パンはどっちかといえば、ちゃんとしたパン屋前とした店舗で、ちゃんとしたパンを売る方にだいぶシフトしちゃってる
とか、はいはいはい、
コメントコメント出してるはあるんだけど、うん、だいぶ少なくなっちゃったね。
ああ、そうなんや。
岩本町のさ、はい、山崎パンの本社が、うん、あの周辺、デイリー山崎しかない。
そうやね。俺ね、あの辺よく行くんですよ。
あの角すごいよな。
すごい。デイリー山崎ばっかりやねん。
デイリー山崎。
デイリー山崎。デイリー山崎。
何してるんです
か。あとね、関係ないけど、ベローチェもね、3軒あるんですよ。
ベローチェも山パンの。
いや、関係ないけど。
デイリー山崎5軒同士で多分戦ってるんですよ、ね。多分その5軒一つずつの店長が後継者候補なんですよ。
ああ。
そこで買ったものが、次の後継者。
少々僕ないと思ったから。
そこに、セブンが1店舗できたら全身で。
セブンには
さすがにあのエリアね、セブン入られへんと思うわ。
エリアどれなん
だろう。エリアもう
山崎パンのパンが多いんで、神戸なんて全く入る余地ない
そう
当たり前なんです
か。当たり前すいません、しょうがない
話僕セブンが負けてるのを人生で1回だけしか見たことなくて、それ何かっていうと僕の母校の前にセブンイレブンと100円ローソンがあって、うん、セブンが半年で負けたのさすが学生そうよ
100
円ローソン行くな
100円ローソン行くでしょ、うん はい、まあ、というわけで、あの最後、佐藤さんがです、
はい、はい、お願いします。ベストフードお願いします。
いやちょっと、ね、厳密に言うと去年にも若干かかっちゃうんですけれども、はいはい、やっぱりあの坂谷さんといったあれですね、うん、うどん屋五反田鬼山ですね。
ああ鬼山最高ですよ
ね、 ですね。今年だっけあれ行ったの。今年か、
今年やと思う。
今年やね、
鬼山行った。
あの五反田駅前の立ち食いうどんなんですけども。
ああ、そうなんです
か。そうそう、美味しいですね。もう本当にもううまいうどんとしか言いようがない。で、五反田駅前とあと新橋にもあるんですよね、うん、あの同じ鬼山鬼山っていうの
が、ね、
これが、はい、天ぷらが美味しいんですよ。うどんも美味しいんですけど、天ぷらも美味しくて、天ぷらがね、目の前でね、ものすごい雑に揚げてるんですよ、ね。
ひょいひょいって
投げて、投げてね、なんか新聞紙が置いた上にね、パパパパーンって山積みになってて、そこからね、あ、じゃあエビ天入ってとか投げられてくるんですけど、これがうまい。で、新橋にもありまして、現在、はい、一番気に入ってるお店かもしれません。
あ、全部、もう全部含めて、はい、
同僚と帰り何食う、うん、って言って、お家大手町なんですけど、はい、新橋まで歩いて行きましたからね。
食べたいがゆえに
炭水化物の分歩くぞ佐藤って言った。あ、はい。
それはその一緒に行った人も鬼山
さん。そうで、うん、昆虫系っていう概念があって、
はい、え、何それ。あ、鬼山昆虫。
あ、はいはい、鬼山、まあ、昆虫じゃないですか。でこれ関係ないんですけど、はい、と思うんですけど、コクワガタ
コクワガ
タ。ああ、なんか聞いたことある。
これも美味しかったですね。立ち食いなんで。まあ僕個人的には、まあ、僕は鬼山派なんですけども、このコクワガタもすごくいいですね。まあ学生さんとかどっちかといえばそこが多かったと思います。します。昆虫系。
昆虫系
うどん。うどんはどういう系となんですか。
関西系ですね。
関西系。
うん。
まあどっちかといえば四国系という
か。四国系。
もうこれはもう美味しいです。言ってくれとしか言わない、ね。
うどん説明するの難しい。難
しいからね。まあまあ、
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
あの、他は告知とかございます？自分の劇団の告知とかしていいですよ。
あ、いいんですか？
あ、いいです。
あ、決まっ、確定しているのが2件ございまして。
2件もあんのか。
はい。
さすが休職してるだけは。
来週復職でございます。ボーナスを取りそびれました。うん、
あ、ごめん、これ言うとあかんかな。
いや、別に
別に。
仮面。年末年始に、池袋の劇場という劇場で、24時間、即興劇というイベントがありまして、僕は24時間やらないんですけど、はい、僕の友人がその24時間やってる中でゲスト、即興劇、ゲストインプロバイザーが入れ替わり立ち替わり、30分ずつシーンを演じていくと。
ゲスト何って。
え、ゲストインプロバイザー。あ、インプロバイザーっていうのは即興劇をする人。
インプロテンション。
うん、そうそう。
インポテン。
インポテン。え、何。
ゲスト、
ゲストインポ、あの、そういう人たちが、来るので、はい、僕もそのインポ、の一人で、はい、
インポの一人で、
元旦の11時から池袋の劇場にて、僕の枠があります。
だって24時間。
24時間。
もう年また
いる。はい、12月31日の12時から、1月1日の昼の12時までやっておりますので、
バカじゃね
え。これはね、辛い、
だって、辛いよ。
辛い。
いや、見てる方が辛いんだよ、一番。
ねえ、こんなことやってるから見に来てよってメールしたんだけど、いや、それは家族で遊ぶよ。
まあ、そうだな。
遊ぶっていうかさ、家族とゆっくりする日じゃん。
まあまあ、そうそうそう。うん、だから、行けないよ
って。その出てる人たちには、家族はどうしてるのかな。
家族はいるんですかね。いる。
いや、お前いるやろ。
あ、俺いるな。俺なんか、いや、でも、そのイベントに出るからって言ったら、じゃあ私実家に帰るわって言って。
そのまま帰って
けへんの、それ。定番のコンボですね、それ。
なんで、まあまあ出れると。あ、あともう一件が、来年、2016年10月に、八幡山ワーサルシアターというところで、こちらはね、こちらも即興劇なんですけれども、劇場借り切って、15日ぐらいなんかやる。
その、15日は置いといて、なんかやるって、なんかって何やねん。
いや、タイトルまだ聞いてないんですよ。うん、これね、ちょっとセンシティブな、テーマで即興劇をやる。
もう、ツッコミどころが3つだな。
ある精神病棟をテーマにした、即興劇。なんで、それを即興でやらなきゃいけないから、かなり、まあ、センシティブにやっていかないと。
センシティブというか、失言の可能性が非常に高い。
まあ、失言はあってもいいんですけど、それをどうスペシャルに面白く持っていくかっていうことをしなきゃいけないっていう、それがどういうフォーマットになるかまだ決まってないんですが、そういうものに出させていただきますので、2016年は私は即興劇を、まあ、ちょいちょいやっていきますので。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。働きをもらいます。
ね、子供生まれて収入ないからね。
普通に役はさ。
だから奥さんが子供と一緒に実家に
帰らん。実家に帰らんとね、俺で、あの、家賃とか会社に払ってもらってるのよ。うん、あの、社宅に住んでるから。
はい、
で、あの、とうとう、あの、振り込みなさいと。
え？まあ、給食長い
から、ね。給食長いから。
そうな
ん、まあ、そうそう。
しばらく猶予されてたんやけど、うん、あの、通知が来て、あの、37万259円振り込みなさいっていう。
あら、えらい高いよね。
あ、それは、あの、税金とかも含めてね。税金とかも払ってくれてたのよ。住民税とかも。
ああ、そっかそっか。給食中。
すごいな。
もうさすがに給食と呼べるような長さちゃうぞ。
ちょっと半年超えたんで、うん、そろそろ生産させてくださいって言って、うん、僕お金あと3万円ぐらいしかない
全財産
ちょっと待て
ちょっとそれ、30代中盤にしてはしんどいよ
社会人になってから変わってない
もうねお金が全然出ないですね
それ何その劇団活動にお金が出ていくわけ、
まあ、そうでしょう。
そうですね、だから一旦僕2013年の春に全財産がマイナスになってるんですよ、
はいはい、マイナスには何言うないじゃないですか、
あの要はそのカードで、
カード、
あの要は現金がないからもうカードで暮らすみたいな、
負債がキャッシュフローマイナスにな
った、マイナスになった状態があったんですよ、あの旅行のしすぎで。給料日をちゃんと計算してましたから遅滞なく行けましたけども、だからそこから食べ始めたんやけど、まだ休職しちゃってまたお金がなくなってっていう感じで、
いやいや、だからどこに消えていくのよ。
芝居ですね、大体。
芝居の何にかかるの？
芝居はまあ
まあ、いろいろ
やればやるほど赤字なんでしょ。
まあまあそうですね、やればやるほど、まあっていうわけでもないですけど、あのちゃんと、まあ、あの計画的にやればいいんですけど、
稽古場一つ借りるんでもね。
そうですね、
まあ、そうか、諸
場大丈夫、稽古場、劇場が、劇場なんてね、大体30万とか普通にかかっちゃいますから、あの、そんなんもね、建て替えたり、回収できなかったり、そう。
回収できないのかな。
ありますね。そんな、だってチケット代高くしてないもん。3000の芝居とか見たないやろ。
そういう
の。うん。3000相場やけどな。うち1800円でやっておりますよ。儲かるわけがない。
まあでも1800円言っても映画だと一緒やから、
ね、そうやね。で、映画と同じ値段で映画よりもひどい椅子で映画よりも悪い空気の中で見なきゃいけないんですよ。で、それで映画より相当面白くないと意味ないんですよ。
うん、そうやな。
でも映画より相当面白くない場合が非常に多いんですよ。
まあそりゃそうやろな。
そうですね。
そうありたくないと思って頑張っております。
エビボクサーよりそれひどい。
エビボクサーを知らないです僕は。
まああのそういう底辺出してくるのやめましょう。あの言うとくけどエビボクサーは割と面白いよ。
面白いと思ってた。
あのエビボクサーより面白い演劇って結構難しい。
そうですね。
エビボクサーってちょっとあの僕知らないんで、リスナーの中にリスナーもみんな知ってるんかこれ。
エビボクサーというのはエビがボクサー。それ以上に何の説明がありますか。
いや、エビボクサー見に行ったけど、最後のラスト戦うシーンでなんか大爆笑やったよ、みんな
最後大爆笑。
館内がもう一体になったよ、あれ。
あ、それはいい芝居ですね。
芝居というか、まあ映画ですけど、まあ、
映画ですか。
エビボクサーは割とちゃんとなんかタイトな脚本で好きですけどね、僕。あんまり無駄がないですよ、エビボクサーは。
いや、あんな話に2時間もいらない。
まあ、そうだな。でも、ダメ男再生ものとしてよくできてたような気がしますけどね、僕は。まあ、いいです。エビボクサーの話は、はい。
まあまあ、
はい。
まあ、告知が私はありました。
ぜひ来年も頑張ってください。
はいはい、お金ないですけど、頑張ります、
はい。なんか他言い残したことございます？
本書きます。
おマジで、
はい、はい。ちょっと、ま、あの、タイトルは言えませんけど、あの、今年中に、今年っていうか2016年中に。
また一冊5万円とかする
し。違うわ、それ、あの、何でしょう、土木学会で書かされた本でしょ。
そうそう。
違います。あの、真面目な本です。はい。あの、教授ですけど。出たら言いますね。お願いします。
ああ、はい。よろしくお願いします。
はい。
はい。というわけで、まあ、2016年ラジオ食堂も取り収めということで、あ、ちゃうわ、
2015
年お取り納めということで、2016年もよろしくお願いしますということで、お疲れ様でした。
どうもありがとうございました。
サシマンジャパンですって出てきたけど、ちょっとどうしようかな。刺しまんはあかんでしょ。
万に刺したらあきまへんわね。
万に刺したらあかんでしょ。謝んねや悪いけど。刺しまんジャパンでーす。AKB 出たらあかんでしょ。
なんかあの、刺せまんっぽいですよね。
刺しまんもダメでしょ。
両方ダメですね。
はい。編集後期、またはごめんなさいのコーナーです。
というわけで、今回の配信はですね、2015年12月に録音されたものの、奥田出しということになりました。もうサボって申し訳ございませんでした。やっぱりどうしてもね、情報の鮮度といいますか、時差が出ておりましてですね、冒頭で、中野和也さんが、中野和也さんもね、ヤーゼさんって言ってみたい、中野和也さんって言ってみたいね、しながらね、はい、まあ、それもちょっとね、すいませんって感じだったんですけどね。まあ、その、中野さんが、音羽美穂さんのインターネット配信ラジオ番組に出てはるということを言うてはりましたけど、でも、それ、今もうやってらっしゃらないっぽいんでね、とかね、はい。まあ、でもこれ、YouTube の方にいくつか動画が残ってるみたいなんで、もし興味ある方は、リンク貼っとくんで、まあ、見といてくださいと。いう感じなんですけどね。まあ、なんせね、ほんともう2015年12月収録なんで、例えば佐藤さんがね、チャレンジって言ってはりますけど、チャレンジってね、すっげー遠い昔のような感じしますよね、チャレンジ。まあ、というのもございましてですね。まあ、だから、あれですよ。撮ってる時は1月ぐらいには配信するつもりだったんですよ。まあ、結果はご覧の通りではあるんですけどね。はい、っていう感じでした。はい。で、あといくつか、ごめんなさいって言うとかないといけないことがあって、やっぱり今回に関してはね、録音品質が、非常に悪くて、大変お聞き苦しいんだろうなぁと思いつつ、編集しておりました。これは、はい、すいません。編集にだけはめっさ時間かかってるんで、まあちょっとその努力だけでも認めていただければなと思います。はい、すいませんでした。まあこれを聞いてるということは、まあとりあえず、ひどい音質を耐えてくださったんだな、という感じだとは思うんですけれども。はい。っていうことと、本当は、これって、今週の水曜、まあ5月の4日か、ぐらいにはね、あげようとは思ってたんですけどね。まあ2、3日遅れちゃったっていう、そんな感じでした。すいません。あれですよ、ゴールデンウィーク中にドラゴンクエストビルダーズっていうですね、それはひどい時間泥棒に出会ってしまいましてですね、それで今回の更新が遅れたという形ですね。はい。言い訳はもうしません。はい。はい。で、これからの予定ですけれども、これから、というか、明日か。明日じゃねえや、今日だ。5月7日に、収録いたしますんで、おそらく来週の水曜5月11日ぐらいにはですね、新録の、ラジオ食堂の第119回を配信できるかなと思っておりますんで、本当もうこれが正式な形のラジオ食堂シーズン2の第1回という形になると思います。まあ内容としましてはいつものニュース回なんですけどね、はい、これを配信いたしますんで、まあそちらの方をお待ちいただければなと思います。まあだからそういうのも含めていくとね、早いとこ過去音源のお掃除をしないといけないんで、まあできればしばらくは毎週更新ということになるのかなとね、コメントとかも溜まってますしね、もうそれもごめんなさい案件ですよね、はい、まあという形でやっていきますんで、はい、まあ次回更新をお待ちくださいませ。